春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は4月の18日ですね。今日からちょっとマイクを変えてみました。今まではですね、Mac に直接こう挿して使うやつ使ってたんですけどね。今日からは、USB のですね、これなんていうんだっけ、オーディオインターフェースっていうんですか。それ前から持ってたんですけどね、これ使えないと思ったんですよ。最初に多分ね、設定の仕方間違えたんでしょうね。で、G4 にした時に、この Mac じゃ使えないなと思って。で、結局古い方の Mac の方に繋いだまんまですね、使ってたんですけども。昨日、おとといだっけな、テープをね、録音、テープの音を入力してですね、データに落として、お聞かせしようと思ったんですけども、それが、今度はね、Windows からいつも録音してるんですよ。で、それがうまくできませんでしたので、でも、Mac から直接しないとダメだなと思って、インターフェース探してたんですけど、オークションでね探したんですけど、いいのがなくてね。でこれが使えればなと思って試しに接続してみたんですよ。久しぶりに、何年ぶりぐらいかな、2年ぶりぐらいに接続してみたら、ちゃんと入りましたね。ちゃんとつながりましたね。まあ使えるじゃないのみたいな感じで、今回ですね、今回から、新しい形で録音しようと思ってるんですけど、なんかさっきテストしてみたら、こっちの方が音いいんですよね。音良くないですか、今日の方が。なんかいつものよりもね、なんかいい音で入ってるような気がするんですけども、まあそんなことはどうでもいいんですけどね。なんか昨日ぐらいから冷えまして、さらに今日は冷えまして、今日は13度でしたっけ、神戸は。で、今も寒いんですけどね。今、さっきまで暖房つけてたんですけども、なんかちょっと今度は暑くなりすぎちゃって、まあ今締め切っているということもあるので、で、消したんですけどね、消すと寒いですね。やっぱりまた夜になって一層冷え込んだんかなっていうような感じなんですけども、そんな中で喋っております。今日はですね、さっきまで、作業しながらですね、鼻歌を別に何っちゅう歌じゃないんですね。適当にこう歌ってたんですけど。で、昨日ってなんかかなりえげつないニュースが多かったじゃないですか。アメリカではなんか乱射事件ね、学生の。韓国の方だっけ？なんかね、東洋人でしたよね。マシンガンみたいなんで撃ったんですよね。パパパパパパみたいなんで。30人でした。30何人かね、亡くなったっていう話で、それでもブッシュさんは、銃が悪いんじゃない、撃つやつが悪いんだみたいなことを言ったそうなんですけどね、また支持率が下がるんじゃないかなとかって面白く思ってるんですけども、いや面白い話じゃないですよねこれね。本当銃社会ってのは怖いなと思って見てて、そしてそれから今度は夕方だっけな、夕方ぐらいに今度テレビつけて見てたら、今度は、長崎県の市長さんですか、がなんか狙撃されたということで、深夜でしたってね、もう亡くなられたっていう、速報が入ってましたけども、外国だけじゃないなっていう、その国ばっかりが怖いんじゃないな、日本も結構怖いなとかって思いながら見とったわけなんですけども、なんかね、そういうこう暗いニュースがあるときに、やっぱりこう鼻歌を歌っててもね、あんまいい歌っていうのは、こう明るい歌っていうのは歌わないですね。で、今日は珍しくですね、そんな感じで、鼻歌を歌ってたら曲ができまして、で、今日は発表しないんですけどね、まだちゃんとできてませんので、いっぺんに2曲できちゃいました。で、珍しかったのが、いつも歌詞書いてですね、で、それから曲をつけるのが私の作り方なんですけど、今日の場合は歌詞と曲が一緒にできましたね。で、なんせ鼻歌で適当に歌ってるうちに、あれこれいいんじゃないみたいな感じでね。こここうしたらどうかなと思いながら、どんどん歌ってって。で、ちょっと書き留めてみてね。で、歌詞を書き留めてみて。 で、もう一回歌ってみて、で、いや、ここはこうじゃないかなとか思いながら、もう一回歌ってみて、で、そんなことしてるうちに一曲完璧にできちゃいましたね。で、もう一曲は、まだ書き留めたりしないで、IC アダプター、アダプターじゃないや、IC、あら、AC アダプターですね。IC レコーダーの方にですね、録音してあるだけなんですけどもね。で、それがね、要は、今日のタイトルになってるプロテストソングっぽい歌なんですよ。前々から思ったんですよ。結構ここのところですね、社会問題ってね、いろんな問題出てるじゃないですかね。何とは言いませんけども、いろんな問題が出てるのに、あんまりこの歌になってないなと。あるんですけどね、若い人たちが作ってる中にあるんですけども、もっと出てきていいんじゃないかなと。我々年寄りがですね、あえて年寄りと言いますけども、我々年寄りがですね、もうその熱く言えなくなってしまったものも若者が歌うとですね、もうリアルですからね、リアルタイムでそれを経験している人間たちが歌った方がもっと熱いものが伝わるのに、なんでやんないのかなっていう、尾崎豊のあの魂はどこ行ったんだろうみたいな風に思ってたんですけど、まあ中にはおられるんですけどね、なんかでも相変わらずテレビ見てるとですね、こう恋愛の歌が多くてね。で、それはまあ昔からそうなんですけどね、歌っていうかね、歌に、流行る曲っていうのは大概こう恋愛をこう絡めた歌でね、で、こうあの人が好きよみたいなね、まあ、演歌なんか全部そうですもんね。もうなんかねちこいね、あのもう分かったからっていうようなしつこいぞお前みたいな、そういう風な女心を歌ってみたりとかね、お前未練がましんじゃお前男やろっていうような男心を歌ったりとかね、そういうのが結構ありますからね。で、またそれを聞いて、ああ日本の心だとかって言ってるね、おっさんやおばちゃんがおるわけでして、また若者の中の歌でもね、これわかるわって、彼氏とよく聞いたのよとかね、彼とドライブしてるときこれがかかってきたのよみたいな、こう爽やかなラブソングとかね、そういうのが多い中、というかそんなのしか知らなかったんですよ、私も若い時は。というか若いというよりも子供の頃はね。それがこう中学入ってフォークソングにちょっとハマりだして、でもその頃のはまだ、いわゆるカレッジフォークっていいんですかね、そんなとか、まあかぐや姫とかそういうなんか軟弱なフォークとかね、ラブソングみたいなやつですよ。で、それからやがてニューミュージックとかになっていきましたんで、で、もっとなんか軽くなっていきましたね。で、60年代の頃のフォークっていうのはもうちょっとこう 重くてね、それこそ今回のタイトルになってるプロテストソングと言えるような曲もかなりあったんですけども、そういうのがだいぶなくなってきて、まあ聞きやすくなったって言えば聞きやすいんですけどね、まあしかめたく、眉をしかめたくなるような歌が大体プロテストソングで、ザラーっとしたものが残るようなね。このプロテストソングっていうのはどういうものかと言いますとですね、言えばですね、どう言ったらいいのかな、まあ何かに対してこう抵抗するような歌のことを言うんですけどね、なんだっけ、キリスト教なんかの中にプロテスタントとかってあるけど、あれもなんかそういう意味じゃないんでしょうかね、何かにこう対抗して作ったみたいな、そういう風な流れな、流派ですよね、あれ。キリスト教とかあれっていうのはなんかいろいろとあるんでしょ。で、一つこうなん、日本なんかでも、なんとか流っていうのはそれは根本じゃないですよね。例えば、池の坊っていうのがありますよね、お花で言うなら。あれがまあ元なんですわ、だったと思います、元だったと思います。で、それから枝分かれしててこう流れていって、だから小笠原流とかね、相模流とか、なんかこうなんか流れで、流れがついてるっていうのはなんかその元があって、そこから流れていったものだから根本じゃないですよね。で、まあだからそのまあ全然話変わっちゃいましたけどね、まあそんなんと一緒で、まあプロテスタントっていうのもなんかそんなんの流れの一つなんじゃないかなと勝手に解釈しとるわけね、違いましたらごめんなさいね。宗教の人を怒らすとえらい怖かったりしますからね、下手なこと言えないんですけども、言っちゃったんでもう仕方ないみたいな感じで、で、まあ、プロテストソングなんですけども、まあそれ反抗っていうかな、抵抗みたいな、そういう意味なんですけども、だから一番こうピンとくるっていうんですかね、 一番日本でよく聞かれた 歌われたっていうのは、あの反戦歌ですね。フォークといえば反戦歌みたいなところがあったんですよ、昔は。誰かな、あの当時でよく歌ってたって言ったら、いろんな人歌ってましたけども、大体こう、もともとがこう、アメリカかどっかのね、アメリカかどっかじゃない、アメリカの、その、フォークソングをこっちで、その、歌詞を日本語の詞にしてね、歌ったっていう、そういうのが多かったですから、だから当時の、最初の頃のフォークの方ですね、高石智也さん、高田渡さん、で、香川亮さんとかね、うん、いろんな方がそういう反戦歌を歌っておられたんですけども、まあこの辺っていうのはピンとこないんですよ、私の世代で言うと。もうだから親にずっと戦時中は戦時中はとかね、戦時中は食べるもんがなくてとかいうね、そういうふうな教育を受けてますんでね、もう耳にみんなタコぶら下げてましたからね、もう戦争と書いたタコをいっぱいみんなぶら下げてましたから、だからまああんまり反戦歌というとピンとこなかったんですね。まだ子供なのになんか意味わかんないし、俺だってそのくらいの時代に生まれてるや同じ経験しとったわえみたいな感じでね、思っておりましたし、でまあ単なるそれは反抗期なんで、反戦歌とはまた違うわけなんですけども、まああんまピンとこなかったと。であとプロテストソングと言いますとね、政治の体制ですね、政治に対してその反抗する、うん、おかしいやないかって、そのだから要は与党が言ってるようなもんですね、国会で言うと。なんかこうなんとか案とかいうのが出たらね、なんとか案って言ってもあんことかじゃないですよ、こういうのをしてみようやないかって言ってね、与党が言ったと言ったら野党が反対反対みたいに言う、まあなんかあんなようなもんですよね。だからフォークソングを歌ってる人らっていうのは左がかってるっていうのは昔からよく言われておりましてね、私は別に左がかってもないんですけどね、まあ何にもしないよりも反抗じゃないな、考えたらなんか違う意見も出るやろ、それがおのずとそうなんていうかな、今あるものをいいものに対してはそのまま別に文句言いませんからね、だからこれはちょっとちゃうやろっていうものに対して歌う、うん、これがやっぱりこうまあ違う反対のものになってしまう、うん、でそういうふうな感じになっちゃうんですけどね、まあそれでですね、あとは、グローバル化、一体化ってことかな、うん、全部一緒くたにしちゃおうっていうのに対する反対でしょうかね。それと、あとは不況、インフレとかですね、うん、そういうのに対して、で今なんかだからインフレじゃないってもっと前ですけどね、ちょっと前ですけども、不況だ不況だって言って、あんな不況だ言ってる割にはその不況に対する歌がなんか聞かないでしょ、ヒットしたのがないでしょ、なんなのあれ、おかしいですよね、みんなラップ歌ってね、あのラップの中って不況を歌ってるものあるんでしょうかね、仕事がねえとかっつって、なんかないんでしょうかね、仕事がねえよとかっつって、なんかすいませんね、ラップやってる人怒るんじゃないかなと思いますけど、私ちゃんと歌えませんので、まあなんかそういうのですよね、そういうのってなんかラップなんかじゃ一番やりやすそうですけどね、まあそういうのとかね、あとは差別ですね、最後に聞きましたけども、差別、この差別というのを歌ってたのが日本でいうと岡林信康さん、特に童話問題とかをよく歌っておられたんですけどね、手紙、チューリップのアプリケで、岡林さん以外にも例えばその手の歌っていうのが多くてですね、フォークの中で例えば武田の子守歌とかね、うん、あといろいろあるんですけどね、パッと今ちょっと浮かびなませんので、言えないんですけども、民謡なんかの中にも結構ありますね、五木の子守歌なんかもそうですし、子守歌の中には結構多いんじゃないでしょうかね、うん、その二つだけかもしれませんけどね、結構あるみたいで、でその辺からですね入っていきまして、すごい歌だなっていう、だから今まで聞いた歌っていうんだから、あなたが好きよとかね、お前を忘れられないのみたいな、そんなような歌ばっかだったのが、好きよ好きよみたいなね、そんな感じの歌でしょ、うん、それがそんな中でこんな歌があったんや思ってね、もう衝撃でしたね、うん、これはすごいと思って、こんな歌を歌う人たちがいたんだ、しかもその自分のか遠ぐらい上の人の年代でこんな人たちがいた、 よくこれを歌って、そらテレビに出られんわなって、当時あのフォークの人ってのはテレビに出ないっていうのはもうなんかステータスみたいなとこありましたからな、うん、で、あ、そらこらそういうとこでしか、あの有線とかね、そういうとこでしかかけられへんわなと思うの。だって危ないんだもん、歌詞が。びっくりするような歌詞出てきますからね、うん、ここでも言いませんよ、危ないですからね、もうお前やめてくれとかって言われると嫌ですからね、もう放送禁止用語とかポンポン出てきますし、でまた当時ですから、 今は当時は良くても今はダメになってるもんもありますから、もうなんかアルバム一つ聞いたらですね、当時のプロテストソングを歌ってた方のアルバム一つ聞いてると、こういくつかやばい言葉がこれ歌えないじゃんみたいなのがいっぱい出てきますからね。吉田拓郎さんでもありましたし、井上陽水さんね、あの辺のもうメジャーどころでもありますからね、これあかんやろみたいな、のっけからあかんやろみたいなとかね、いっぱいありましたから、だからねびっくりしましたね、ラブソングじゃない歌があるんだって。だからもう歌イコールラブソングしかないみたいな、だからそんなことを言ってる割には童謡とかは違うじゃないかと思うんですけどね。ただそのなんていうんですか、レコードになるものっていうのはもうラブソングしかダメなんだと思い込んでたんですけどね、そうじゃないんだっていうのを知った時にね、かなりショックでしたね。それから、まあ、自分も作り出すんですけども、やっぱりね、そのなんかな、思春期の頃だったからっていうのもあって、なかなかねそういう歌っていうのは作れなくて、でまたそんな頭いい方じゃないですからね、新聞も読まんようなねクソガキがね、まあ、ただただブイブイ言ってね、あちこちで喧嘩して回ってるようなそんな男でしたからね、私は。いい歌なんか作れるわけないんですよ。なんかこうまず勉強しろっていうところから始まりましたんで、それでそういう歌よりもなんか簡単にできちゃうね、女の子の可愛い女の子を見て、あ好きだな可愛いなっていう、やっぱり普通の歌しか作れませんでしたね、成り下がっちゃいましたね、そんなんばっかり作って、まあでもその中でもちょこちょこそういう、反対性みたいなね、反体制みたいなね、そういうふうな歌も作ってたんですけども、いくつかここでも歌ったことあると思いますし、私の、春郎の歌のコーナーのところ、アコギの子守歌の方でも、かなり、プロテストを意識して作った歌ってのは結構あるんですよ。だからなるべくですね、ラブソングは歌わないでこうと思って、自分にもなんかその決め事を作っちゃってね、それで作ってた時期もありますね。でもなんか、途中からですね、もうこれやったって仕方ないだろうみたいに思い出しちゃって、っていうのがその頃っていうのはこんなネットでこうみんなに聞いてもらうなんてことなかったですし、だから自分の部屋でねしこしこ歌ってるぐらいでしたから、こんなとこでね、こんな狭い部屋の中でね、政治がどうのこうのだね、あれはおかしいんやないかとかつって歌ってても、誰が聞いてんだよみたいな、俺しか聞いてねえじゃないかよみたいな感じで、うん、これじゃ意味ないなっていうことで、結局ラブソングに落ち着いちゃったんですけども、こういうふうにそのネットでこう歌えるようになって、歌わせてもらえるようになって、それで、あ今だなと思って、今日はですね、そういうのがプロテストソングみたいなのが2曲できました。またちゃんとね、形になったらですね、まあ、形になったって言っても知れてますけどね、私の場合ね、あの程度ですけども、聞いておられる方、よくご存知だと思いますが、あの程度ですけども、また形になりましたら、また、私のここでアップしたりですね、私のサイトの方でアップしたりすると思います。プロテストソング本当ね、もっとね、私みたいな年寄りじゃなくて、本当にもっと若い方がどんどんどんどんこうラブソングもいいけどね、そういうなんか社会に対してこう言っていくことね、っていうのを歌ってほしいですね。本当尾崎豊さんみたいなね、校舎の窓をね叩いて回ったみたいなね、社会からでしたっけ、卒業とかってね歌ってましたけど、ちゃんと覚えてないのに話題にすんなよって思いますけどね、そんなような歌ですよ要は、それじゃああかんやろみたいな、お前ら間違っとるぞみたいな、目覚めよみたいな、なんかそういう風なパワーをね、 若者が持ってほしいですね。下からぐーっとくるものっていうのは強いですからね、それはこれでまたこう聞いてるものを胸を打った時ってすっごい切なくなりますからね、今若くて頑張っておられる方、どうぞですねラブソングもいいですけども、そういう歌もね作っていってほしいと思います。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。